テカってる。
こんばんは。
こんばんは。
河村博史です。
スコットシークです。
第3ヒート86周目です。
スコットシーク。
スコットシーク。
スコットシーク知らない。
知らない。
え、マジで？
知らない。
スコットシーク知らんのか。
知ってる口。知らない。ムーさんも知らない。
知らない。
知らない。そう。
アメホンだよ。
へぇー。
アメホンの、あの時誰だったっけな、125だったの。マッドモンスターって言われてて、29番。フォックスの、フォックスホンダ。
まず、年代を、じゃあ。
何年だろう、あれ。7年とか？
で、アメホン？
そう。こう、黒とさ、赤のさ、
もう、
ラスクとかいた時だと思うよ。
え？
ラスク。ラムソンだけだったかな？
じゃあ、知っててもおかしくないな。
もうちょっと後だったかな。スコットシークだよ。顔がね、僕の中ではショーンペンに似てるの。
ああ、じゃあちょっと鼻がこう、
そうそうそう、シュッてこう、なんか、ちょっとこういう感じの、ザ・白人みたいな。スコットシーク知らんか。
知らないな。
出てきてほしい。スコットシーク29番だったんだよ。出てこねえわ。
アメホンで97年か。97年だと、エミックがチャンピオン取った年ですね。
125だよ。
25だとあんまりあれだったのかな。
何年だったかまでちょっと覚えてねえや。
じゃあ、ウィンダムとかとバチバチやってたぐらいな感じ。
そうそう、カーマイケルだったから。
97年ってもうそうか。
カーマイケル125乗ってるよね。スコットシークってね、いたんですよ。
あ、本当にあれですね。
ゴリゴリでしょ。
ね、キャリア、これレオンって書いてあるお尻のパッチ
ね。これです。あ、亡くなられたんだ。
あ、へえ。
ほら97の方とかの、
うんですね。
だからやっぱそれぐらいだ。97年だ。やっぱそれぐらいだね。96とかの。
へえ。キャリアハイでどのぐらいだったんだろう、その
高校の時だよ多分。勝ってたよ。
あ、本当に。へえ。僕は今日はね、ショーン・パーマーって言おうと思ってたんです
よ。いいね、ほぼ同じ時代じゃん。
そうです、そうなんですよ、
ショーン・パーマーね。
ショーン・パーマ
ー良かったなぁ。
なんかね、
衝
撃でしたもん、子供流れに。
もともとのあの人なんだろ
う。まあそうですよね、だってスノーボード
も
やってたし、が、あれなんですかね。
その後ダウンヒルやって、
何でも屋さんで、スーパークロスの予選元で決勝も走って普通に。
ロック全部なくなるまでエンジン回したもんね。予選通って。予選通ったからもうやんない。もうそれでキャリアハイでやって、もうこれ以上は望まないっつって。
なんで知ったんだろうな、ショーン・パーマ
ー。エアフォックスだったね。ゴーグルスパイで。あれだもんね。ショーン・パーマー多分、スパイと出資してたよね、確か。
あ、マクグラスとか。
そうそうそうそう。
一緒の。
古い話だね。
古い話なんだよな。
ほら、僕まだ。125がまだ90年代だから。
はい。ああ、そうじゃないですか。この間、トモヤさんと一緒に久しぶりにね、モトクロスをしてきたんですよ。
おお。モトクロス？
モトクロス。ちゃんとしたモトクロス。
珍しい。
そう。全日本出るっていうから。
ね。出てたね。
突然の。
そうそう。で、その前に、その、エントリーしたんですよ、つって。で、全然乗ってる話聞かなくて、で、乗ろうかと思ってるって言ってたから、
うん、
もういきなり乗るんだったらもう一発目から目入っといた方がいいよ、って。うん、レースの日にびっくりするより、今びっくりしといた方がいいよ、とかって言ってたら、行くんですけど、ついてきてもらえませんかって言われて。マジか。
名阪に練習で。
はい。名阪の練習ってなるべく行きたくないんですよ、僕。あんまりね、
怖いからね
、コースが。スピード出るし。
うん、
で、しかも、3年ぶりのモトクロスだった。あんまり恥ずかしくて言いたくないんだけど、本当に3年ぶりのモトクロスで、ノー練習で、なんか言い訳に聞こえちゃうけど、言い訳も何もないんですけどね。名阪ぶっつけ本番嫌だなと思って。
嫌だよね、コースも変わってるしね。
そうそうそう。うん、あ、ちょっと巻き込まれてもらおうと思って、トモヤさんを。
で、それはね、もちろんあれ3週間前ぐらいだっけか。
そうですね、う
ん。ちゃんと全日本の猛者たちがおるだろうし。
そうだ
ろ
うね。
うん、
土日？
土曜日ですね。
ああ、平日じゃない。
そうそうそう。行くか、つって。行って。
で、まあ、トモヤさん、ね、救急の、
125YZ125。
救急の。
救急の。
ちょうど今話してた年代ぐらいの。
そうそうそう。自分の中で迷ったんですよ。どれにしようかなと思って。その FX で行ってもいいし、FX も今ちょっとモノクロスの差し、
うん、
作ったから、FX も乗りたいけど、125だろうと思って、すぐ125整備して、持ってって。
僕は、18の KX250F がずっとあったんで、それを持って。
最後に全日本最終年で乗ってたやつ、
IA2 最後に乗ってたやつですね。
IA2 最終
年。はい。で、2019年19の、450cc の KX で、最後 IA1 1年走ったんで、その前の年の KX ですね。キックです。
まあ、俺の中では当たり前だけど、
そうなると、鈴木社か、僕かでした。キックしてる。
一生懸命
こうね。レトロスタイル。だけど、あれだよね。こうやって火起こしてるみたいなもんだもんね。
まあ僕ならこんぐらいかもしれないけどね。
もちろん。ちょっと。平安時代、平安時代。
だからまあね、こう全日本出る中では、やっぱこう、レトロなバイクに分類されるんだけど、
うんう
ん、なんか救急が隣におると全然そんな気がない
。って言ってるんですけど、コース着いたら、その、スタート、レースの日のスタートになるところが、
うんうん、
駐車場なんですよ。普段の練習の。
スターティングゲートがあるところ
ら辺まで。
あ
の辺で他のところは止めれないんですよ。アスファルトのところ、
うん。
そこにみんな止めなきゃいけなくて、じゃあそこにはもう、
元たちが
いて、もうピリッとしてるわけですよ。
あ、
うん、あそこに止めたくないですとか。一緒だよって、とかって、そしたら先にこう、僕らの地元の、
仲間がね。
仲間が、
うん、
その120クラスに出るっていう。で、普段その人たちも特に別に中世とか出てるわけじゃないんだけど、出るって言って。
あの人
、その人たち。で、先に行ってたんですよ。パドックで。めちゃくちゃ小さくなってると思って。あ、小さなっとんだと思って。
なんで自分を追い込んどるんだろう、この人たちって思ったの、見たとき。
大丈夫、大丈夫、止めようぜ、つって。もうみんな最新型のこのバイクで外にね、工具箱とか出してやってる中で、救急の18のバイクを下ろして、三角スタンドで止めてね。
ヘドオーニング出していいですかとか、あそこで。ちゃんと雰囲気を作ってくれて、そういうね、お前さんが。上は着ないですからね、モトクロスウェアなんか。
あー、なるほどね。
その日もガエルネ履いて、白のジーパン履いて、さすがにヘルメットは、
さすがに、
ヘルメットはちゃんと、その持ってた、フルフェイス持ってったんですけど。あ、でも面白かったな。
楽しかったんですよ、それ。
あ、そうなの？
そう。
そう。
なんか俺の中での、レースじゃない名阪って、うん、あれの、
うん、
全然整備されてない。
それはそうでした。
まあ、
あ、それはそう。
ぼちぼち。
ぼちぼち。でもむちゃくちゃ割れてなかったね。
うん。
うん
けどなんか全然ね、
うん、
なんだろう、バイク、なんか、モトクロスやってる感、 ていうのを楽しめた感じ。
そうそう。今もね、そう、それも話してたんだけど、そう、最近僕らが走ってる環境が走りやすすぎるんだねって。
あ
っちら開ければ進むし、
うん、
で、ライン選ばなくても走れてるし、うん、ブレーキかけば止まるけど、アクセル開けるだけだと進まないんですよ。だし、表面がサラッサラで。
あ、そうか、
目の中から、うん。そうそうそう。んで、ブレ、ね、ラインもわだちがあるから、
うんうん、
で、ギャップとかも選ばなきゃいけないし、なんかすごいモトクロスやってる感じで、
うん、へ
これおもろいなと思って。
125面白そう。
もうずーっと全開ですよ。ずーっと全開、なんかイメージ的には。
うんうん、
やっぱだって、わーうーわーずっと耐えてますもんね。
コーナーがね、本当にその、アクセルを開けてない、開けないと回れないっていう感覚ですか。
うん。
あの、わだちとか、
そう。
あ、そうか、米飯だから特にそう。
うん。なんかこう、やっぱちょっと、全日本コース走ってる感じとか、
うん、
そ
うだね。
うん。
懐かしかった？
懐かしかったですね。ほんでまた、案外乗れたんですよ。
おうおうおう
普通に、
うん。
もっとコテンパンになるかなと思いきや、意外と乗れちゃって、で、うあ、よかったとも思ったんですけど、
うん、
3年間乗ってなくてもなんか前と一緒の感じってのもどうなんだとも、もうちょっと思ったし、そもそもがそんなに、うん。
自転車だと思えばそうかもしれないけど、
ね、
まあでもね、レーシングスピードだからね。
そうそうそうそう。まあ体力はね、
うんうん、
もちろん、以前にも増して。
もともとない方だけど。
いや、でも息上がりましたね。
上がった。
あのコースは。
上がったな。
メンバーって練習日って、あの、クラス分けとかあるの？
その日はありましたよ。
うん。
その時は2クラスでした。
IA、IB みたいな。
そうです
か、やっぱり。それ以外は、IA か、
はい、
IA 以外か。
そうです。だから IA の鬼たちが、
うん、
あの、散らばるまで、うん、もう彼らはもう、その、グループスタートから行くから、
うん、
それを少し眺めてて、15分ぐらい走れりゃ、15分ありゃもう十分だねっていうね、うん、15分間待って、でそれから、
ちょっとばらけて。
ばらけて、みんなが休み始めるぐらいの時に入って。
IA って大体あの、練習の時って、午前中走って、で、午後1走って、まあみんな帰るかなって感じなんですよね。フルで1日走る人少ないんですよ、IA ライダーって。だからもう、帰れかなと思いながら、ご飯食べてから。
ね、池田屋くん、池田屋くん行って、で、一緒に昼とかも、こう来て、休みの時一緒に休んでて、早く帰れとか。あと、もう練習戻ってきて、パドックで不機嫌振りまくな。お前らがムッとしとると、空気が悪くなるとか言ってね、むちゃくちゃ文句言って
。言うだけ言ってき
て。言うだけ言って。あ、でも面白かったな。
面白かった、面白かった。
うん、
うん。
なんかこう、ちょっと、もうちょっとなんか、こう、普段走ってるコースにもうちょっと刺激が欲しくなったら、名阪ありだな。
ありあり
うん。うん
うん
まあ、距離的にはね、あの、中部じゃないけど、うん、近いです。
近いですよ。
距離っていうか、近くはないけど、時間が短いから。
うん。
2時間ぐらいですか。
うん、
で、行けちゃいますしね、ここら辺だったら。
うん。うん、なんかあの、高規格道路を降りてすぐっていうのが、精神的に近く
から。そうですね。
なるほどね。いい意味で、スラムパークとか、
うん
バスケ MX フィールドトヨタは、誰が行っても楽しめるコース、
うん
うん、っていうセッティングのコースなんですよね、うん、もうあれは。名阪はそういう方たちがいきなり行ったら、多分楽しめないんですよ。
うん、
やな気持ちになると思う、
うん。誰も走ってなかったとしても。
あの1回だけ、2回か。
うん、
行ったことある。走ってもらってたよね。
うん、
全然楽しくなかった
です。そうですよね、うん。なんかこう、あ、名阪とかは、ちょっとなんかこう、自分を取り上げてないですよ。ある程度の壁を一個超えた人たちが、やっぱ、
あ、さすが。
ちょっと楽しめるコースのセッティングなんじゃないですか、あれは。
さすが。
さすが。だってあれ初めての人、
IA の人、
連れてったら、一コーナー一コーナーで多分動けちゃいますよね。
やだよね。
嫌ですよね。
やだ。あの、わだちから、わだちからジャンプに繋がっとるのとか嫌だもん、
ね。嫌だ。だって、ね、 そう、その話、それで、
うん、
だって僕もこけるもん。なんでもないところで。
は、であれってことですね。
ステーンって。
僕、冬にいたんですけど、私が、ガチガチ凍ってて。
まあ、最悪。
全然本当面白くなかった。
そうなんです。もう、なんか当時よりは、多分今は、比較的ね、多分ね、うん、何週間か、1週間1ヶ月とかね、多分ブル入ってます、あれ。
ああ。
うん。だからなんか、一回整地された後にできたギャップなんですよ。
あ、じゃあなんかすごく、リズムが悪いギャップ。
はい、あ、そういうのじゃなく
て、
はい、
あ、ちゃんと、なんていうのかな。一貫性のある。
そうそうそう、そう、うん。ある水準のギャップができてて、
うん、うん。
和立ちとかも。そのスピードまで上がれば、普通に走れちゃう。うん。でも、ゆっくり行ってもそれなりには超えていけると思う。面白いかどうかはまたちょっと話しちゃうけど、うん、
ライセンス番号書かないと確か走れませんしね、あそこって確か。
まあその時俺もライセンス持ってたから、
うんうん、だからやっぱライセンス所持者じゃないと走っちゃダメみたいな、うん、なんかあんのかなと思って、
うん、ああ、うん、危ないかな。
そうそうそう。
まあでもある意味それを線引きしてるっていうので、
うんうんうん、あれいいよ ね。そうなんだよな。
そもそもなんでエントリーしたの？
そうそう、それそれ。
ねえ。
うん。ねえって何？
今でも自分でも、はっきりこうだからっていうのはないんですけど、そもそもトマヤさんと、そろそろちょっとモトクロスのレーシングな雰囲気を、
そうそう
そ
う。
それは楽しみたいっていう話をしてたんですよ。で、じゃあ、ちょっと二人で中部戦でも出るかっていう話をね、してたんですよ。秋めがけて。で、ああ、じゃあちょっとバイク乗ろうかな。ああ雨だなとか、ああ、ちょっと今日用事あるなとか、ああ、今日ちょっと外したくないな。続き、バイク乗らない日々が続いたら、ね、下田城選手がメンハンを走るっていう風になって、そしたら僕のメインスポンサーが、下田城君を見たいと。
まあその気持ちはね、
わかる。
ないんだよ、俺は、と。
うん、
ミーハーですか、
まあ、う
ん、で結構見てるんですよ。ずっと。MA のレースとかもちゃんと。持って、あ、そんな見たいんだ、ほーんと思って。で、お前、でんって。チケット。
観戦のために観戦のためにでんってことね。
チケット代が1人4000円。エントリーすると、いくら。
そう。
まあ1人3500円とかでね、チケット買いますけど、うんうん、まあ出ないかって言われて。うん、出んよと。走ってないし。
うん、あ、一回こうお断りしたの？
これしました、しました。
一回もちろん。
うん
うんうん。
なんかね、やっぱ嫌ですから。
うん、
で、いや、もう予選のスタート並んで、あともう帰ってくればいいからとか言うんですけど、そんなダッサいことしたくないよと。
うんうん、
だから嫌だよと。
うん、
言われて、一旦断ったんですけど、うん、よくよく考えてみて、秋めがけて中部戦出るつもりだったら、
うん、
まあ一緒かと思って。
まあそうだね。
はい。
うん、
バイクもあるし、
うん、
ちょっと着てないウェアとかもあったんで、未開封の。
ストックがね。
ストック
が、うんうん。
これお披露目したいなと思ったり。うんうん、あと、あ、じゃあちょっと格好揃えたいなっていう気持ちもちょっと湧いてきて。
うんうん、
その秋にもし、これからレーシングやりたいっていう、そ、うん、その、
うんうん、レーシングの身だしなみをしたい、
ね。自分のね、コーディネートも一遍ちょっと見直して、うんうん、ちょっと自分のお気に入りの、
うん、
ウェア、
うんうん、
ヘルメットなりとか、揃えたいなって気持ちになってきて、ちょっとテンション上がってきちゃったんですよ。
うんうんうん、
ただまあ、全日本、うん、人に迷惑かけないんだったら、かけないような走りすればいいかと思って、じゃあ、出るよ、ということで、妥協案じゃないけど、なんとか自分の気持ちをごまかして
全然あれだけどね、全然本質とは違うと
思う、ね、
みんなはね、なんかリザルトを取りに行く
のがね、まあ、もちろん
面白い面白い、う
ん、人それぞれがあるんだなと思って、レース出る理由とかあんまりね、本当結構言えないですけど、だからチケット代とかも3500円なわけでね、
一人ね、
そうだね、2人で行ったら7000円だね、それ
自動で車も近いところに止めるんですよ、一番。立地のいいところに、ね。ほんで、しかもコースも走れちゃうと。
そうだね。
全日本選手が走るコースも。うん、
だって、超下田と人が入れないと入れるもんね。
そうそう。
デニードさんと同じ考え。
そう、だからお得なんです。ね、エントリー
って。そうそう、エントリーってお得なんです。好きな人にとっては。
いくら？
2万ぐらいですか。
あ、家だと2万ぐらいですね。
ああ、うん、ちょっと高いけど、まあでも、まあお得。
駐車場代ないし、うん、ですもんね。
うん。
いいとこ止めて。
うん。うん、
で、全日本ライダーズラーもできるという。
ズラ。うん。
で、それが決まって、これいかんと。出るのはいいが、先立つ、何も、
資源が、リソースがないもんね。もともと。
困ったですよ。
すごいね。
で、さっきも言ったけど、名阪っていうのは僕、ちょっとあんまりいい印象がないコースな、自分の中で。
なんかやったりしてるよね。
してる。
うん、
それがね、
ここ、
うん、ここも折ってる。成人してからここも折ってる、うん。中学生の時に歯も折ってる。ほ、うん、で、2019年は記憶を飛ばしてる。俺はもう。
あ、そうか。
そう。
2019年でもやったんだ。
そうそうそう。多分ね、その時の第3ヒートでも話したかもしれないですけど。
それいたじゃん。
そうそうですよ。
いたわ。
事前練習。
だよね。
こうやって座ってたもんね。
それも覚えてないからね。
そうそうそう。ヒロシって言ったけど。それはマジでマジでやっとった。ええってやつはね、ここに ここ真っ青にして、ヘルメットがここに当たって、
ヘルメット型みたいになった、
ね。そうそうそう。ヘルメットが当たったんだなって、後が出ることは思うし。
あの時コース覚えに行ったんです、変わったっていうからね。
しかもいやいや2週目ぐらいだったでしょ。
いや、あのコースが変わったっていうからさ、せっかく覚えに行ったのにさ、2週走ってもう何しに行ったか忘れちゃってんだもん。
あの時もそうだね、僕は125で行ってたもん、確かに。
そうそうそうそう。うん、たまたまね、
そうそうそうそう。
いてくれたんです
よ、ね。そうそうそう。
だから覚えてるのはパドックの、うん、だから自分の車の後ろにこうやって座ってるところからですからね。うん、びっくりしさ。
あの時言ったもんなっちゃうね。多分この後同じこと何回も言うと思うよ。
それとね、何人も見てきてるからさ、それにはなりたくないとは思っててもあれしょうがないんだなって。
なるほど。
すごいよくわかった。
そうだね。名阪でやっとるもんね。
そうなんですよ。
実際、そう、こないだ行った時全然問題なさそうだったもんね。
うん。ね、ノーコケでしたしね。
ね。うん。僕は僕で、あの時、僕の話だけど、名阪、こないだも、その前のヒロシが脳震盪した時も行って、うんうん、走れたね、やっぱり、うんうん。で、今回行ってもやっぱ走れて、うん、あ、名阪嫌いじゃないんだなと思った。
あ、
うん。うん、
よかった。や、嫌だったっけ
追っかけてくるんだもん。
追っかける
あれ、追っかけ、あれ、どうだったんだっけたまたま被ったんだっけ
かな、
うん、
うん。うん。離れねえの。救急の125が。
にゃーにゃーにゃー。僕の前だったんじゃなかったっけ
そうだと思う。
そうやね。
うん。だから、離れない、
うん、
なんていうの
も
うなん
か近づか、近づいてこない。
近づけないっていう。
ヒロシ後ろにおるじゃん。
すんげえ嫌だった。なんかめっちゃ、なんか、気分が悪い。気分悪いわーって思いながら走ってたもん。まあ、あの、ライダーは鈴木智也だけど、救急の125ですよ。
ね。
まあまあ、こっちもね、その、3年走ってないって
言ってたから。まあでもね、ジーマー入ってるしね。
もう、99年ですよ。99年って、
でも面白かったね。うん、本当に。あ、僕、名阪やっぱ嫌いじゃないんだなと思って。走ってて思った。
うん。うん、やっぱりね、トマさんは、いや、うまい。
うん。僕は全日本出ようと思わんかったもんな。
まあ、どうせ、IA2 でも、125でも、う
ん。なんか全然思わなかったんだよな。
まあまあまあ。
うん。うん。ヒロシ出るな。すげえな。
なんでやるんですか？まあ、出る理由がないっていうのはもうそもそもそうなんですけど。
いや、実際レーシングの気持ちはあるじゃん。
はい、
でも、この間その、池谷君たちに言ったことが僕多分ほとんどで、
うん、
危険な人が多いのが嫌なの。
ああ、はいはい、はい
うん。みんな、さ、
うん、
不機嫌な人が多いっていうとちょっと違う。これ僕がそう思ってたけど、
ね。まあ、ね、あの、エアポッツして、携帯こうで、
そうそうそう。で、みんなこう、ヘッドホンしてさ、うん、とか、で、それを見てる、こういう人とかさ、うん、のあの中で、僕もうダメだね。
まあ。
もうただのおじさんだわ。
でもそれこそあれですよ。関係ないですよ、うん。あの、あそこにパドックを止めるときに僕が、
うん。
なんか嫌だなって思った感じと、そう似てるのかもしれない、
ね。全然平気だった
もん。でしょ僕、レース会場でみんな不機嫌になってても、ある程度平気だもん。
いや、なんかね、なんかわかんないけど、なんかね、レース会場が。
まあね、うん、あと、トモヤさんだと、多分、僕も、あの、この間のレースも久しぶりだったんだけど、うん、結構いろんな方に声かけてもらったんです
よ。そうだよね。
うん。うん。わ、久しぶりじゃんとか、頑張っ気がしないよねとか言われて、
うんうん、
だけどこれ、ね、トモヤさん出たとなると、もっとなんかこう、ね、うん、 こう。
そんなん全然ない。わからん。
冷やかされたりもすると思う。
で、堂々とジーパンで行くからさ。
まあそういうのも多分めんどくさいんだろうなっていうのは、あるかな、ともやさんは。めんどくさそうだもん。そういうの。
そうだね。ちょっと重いんだけどな。
うん。なんかね、ほっといてほしいとまでは言わないけど、
うん、
過干渉にこう、ぐいぐい来られると、ちょっとうってなっちゃうところは。
まあ、僕やっぱり、あれだね、
うん。
引きこもりなんだなと思うもん、自分で。まあ、
うん。メーハンお疲れ様でした。ありがとうございます。
実際走ってみてどうだった？こう、僕らが言った時にコース変わったじゃん。
変わった。
うん。うん、あの、新しいとことかどう？
あんま好きじゃなかった。ちょうどね、あのコース変更が裏目に出るコンディションだったんですよね。
おお。
前日まで大雨降って。
ああ、そうなんです
よ。で、
土やわやわだったってこと？
やわやわで、一番ね、こう、低いところを、こうやって往復するレイアウトになったんです
よ、ね。ああ、なるほど。
そう、だから、ダーってこの辺は乾いてるけど、ぬたぬた、ぬたぬた、ぬたぬたのところを行く感じだから。
そうなんだ。
そう。
もともと池があった辺のところ。
そうですね。
なあ。
うん。こりゃ、ほら、そうなるわっていうね、感じでしたよ。うん。だから、レディースが予選なかったんですよ。予選落ちがない台数だったんですけど。
おぉ、30台以下だった。
そう、うん。グリッド決め予選で、用意ドンして、何台かスタックして、何パーセントルールか。
あるね。75%。
そう、
うん。
で、結局決勝が、だから予選落ちが出ちゃったんですよ、それで。
あ、帰ってこれなくて。
そう。グリッド決め予選だったはずなのに。
もう目耳にモーターで、ね、スタック社長。
あら
そうだね。予選落ちないって思って走ってるよね。うん、
びっくりですよね。
まさかの 75% ルール。
うん、
まあそ。そうだね。
っていうことがあるぐらい、だから8号はハマったら抜けれないぐらいの、
あ
まあね、スタックポイントがあった。
じゃあ決勝少なかったってことだ。
そう。レディースのスタートの画像見るとびっくりします。うん。
スカスカ。
スカスカです、うん。IB も結構スタックしてましたもんね。
うん。
だから、あの、練習行った時の感じでは全然走れなかったですね。
うん。
うん、なんかこう、じゃあ、モトクロスライダーっぽくその走りがどうだったのって言うと、
うん
う
ん、
あんまり自分の走りはできなかった。
コース攻略に目いっぱいで。あるね、そういうのね。
練習走行だって3周しかしてないですね。
おー。うん、
なんかバイク壊れちゃうと嫌だなと思って。
ちゃんとクラッチそのマニュアルにしてた。
うん、してた。
あ、よかった。
ちゃんとリクルスから変更した後に。
うん。うん、その前の全裸でした時、練習行った時、リクルスついてましたからね。お父さん仕様になってるから。
あの、うちのお父さんはリクルスがないとも走れないからだね。らしくて。
そのうちあれだよね。なんか、車、バイクの上に寝るようだね。
あれ、リクルスって、ほんとエンデューロとか、長丁場のレースは重宝するかもしれないけど、モトクロス走行はほんと、あのね、おすすめはしない。
リクルスってなんだっけ？
いわゆる、なんだろう、カブみたいになる。
あ、そうそうそうそう。遠心クラッチみたいな。遠心じゃないけど、
うん、
なんだろう。
クラッチ離して停車しててもエンストしないというか。
で、進み、アクセル開けると
進む。
そうか、そういうやつだ。
あんなね、高回転エンジンでそれができるすごいですよね。だけどね、下りとかになると、ノンエンジンブレーキ状態がたまに発生するんですよ。
ああ、
ね。うん。あれがね、どうしても慣れなくて。だから下りで、あの、停止、なんだろう、ゆっくり行きたいのに、一回開けるっていう作業が必要になるんですよ。
開けると、
あの、エンジンブレーキが発生するんですよ。
うーん。
惰性でそのまま行くとなんか、回っちゃうみたいで、そのまま。で、一回エンジンのその駆動を伝えると、ちゃんと、あ、エンジンブレーキみたいな感じ
で。ブーストロークみたいなね。
あれがね、ちょっと嫌だったんでね。
予選どっち組だったの？
A 組。A 組じゃないからいいなと思ってたのよ。
早い方だね。
さっき言った練習速度僕3周しかしてないって言ったじゃないですか。
うん。
ヨタヨタした3周ですよ、
それ
。
うん、うん。
J. ウィルソンに2回抜かれましたから。
練習ね。
そう。3周してるのに2回抜かれてる。ほんとカットしたのかなってい
う。あれたち休まないから多分、ね、止まってないよね、多分。
びっくりした。
へ、え、ぇ、ー
いや、だから今回僕今日お伝えしたかった下田ジョークの話もまあ後でするんですけど、もちろん。下田ジョークもすごいけど、J. ウィルソンもすごいからね。
あ、早かった、やっぱり。早かった。だって今全部勝ってんじゃない
ですか。全部勝って
る。全部勝ってる。
うん。すんごかった、もう。鬼みたいな。
レギュレーションで J. ウィルソン禁止になるかも。
なるかも、ね。
やりかねえよ。
そのうち、本当に。
それか、ツーストゲーテとかね。
J. ウィルソンは J がつく人は。
後ろからケンジさん来たかと思うぐらいの前回のだったもん。
ああ、
前回。びっくりしました。ほんでいいやつなんですよ、J。
へ
え。いいやつ、そう。いいやつなんですよ。練習走行の、あの、スタート練習の前に並ぶんですよね、うん、バーって。うん、で、並んで、たまたま J ウィルスの隣だったんですよ、うん。で、僕みたいなやつ見るのきっと初めてですよね。うんうん、で、したら J が、まあ、なんかちょっと近寄ってきて、ペッて見たら、うんうん、顔見て、って。アイス。
アイス振りまいとった。
何こんなこともできるのね。
すごいね。馴染もうとしてくれとる。
そうなの、すごい。なんか好かれる理由がわかるなと。んで、練習走行だか予選終わった後だかにも、誰かのツイッターで、J がそのタオルかけて、汗だくのウェア状態のまんまな状態で、うん、あのね、だから観戦に来られてた車椅子の方をこう、うん、押してる。
ああ、見た見た見た。うん。
って、すげえ。なんだよ、それ。
なんか、早くていい人ってもう。
ダメだよね。
すごいすごいすごい。
レギュレーションに。
レギュレーションに。
早いやつは嫌なやつ
になる。なついてほしいし。
せめて。
うん、最近の早いやつはいいやつなんだよ。
なんでいいんすよ、そんな。なんかもっと、女派手らして、飲んでぐらいの感じがいいよね。いいよね。
いいよねって、悪く言いやすいって。
そう、いいやつで早いんですよ。
すげえ。かっこいいもん。
うん、そうですね。うん、
走り方が。
ね、
うん。
予選がそのね、ジェイ・ウィルソン、ぶっちぎりで速いジェイ・ウィルソンと一緒の組だったんで、うん、目標がラップされないことだったのね、うん、僕は。10分プラス1周で。
予選通過とかじゃないの？
いいですね、そんなに。だったら大変なことになる。
予選は落ちに行っとる。
頑張ってこう走った結果、予選通ったら嬉しいなっていう気持ちで行こうっていうね、感じで行ったんですけど、結果的に、うん、ラスト1周が出て、
うん、
まだトップが来ない。
うん、
で、
うん、
で、コース後半で、こう、あららららって後ろの方からなんか聞こえてきて、フィニッシュジャンプを飛んだら2秒差でジェイ・ウィルソンがゴール。
おぉ。
目標クリア。
目標クリア。
ちなみにさ、L1 出た時に何位だったの？
ね、それがね、L1 の時は17位かな。
うんうん、
L2 ぐらいで、一旦15位走ってたんです
よ。あ、危ねえ。
そう。
通っちゃうじゃん。
そうなんですよ。うん、何台かこうコース外にいたりとか、スタックしたりとか。
コンディションによって出るんですけど、
うん
うんうん。
で、スタートでこけちゃったライダーとかもいたりして、うん、気づかなかったんですけど、一時15位を走ってたみたいで、僕。
危ないね。
そう
予選通、急に身の危険を感じる周りの人
も。1、2週ぐらい。あ、1週ぐらいかな。んで、それがラスト2週ぐらいだったんで、うん、後ろからわーって音が聞こえたから、うん、あ、もうジェイ・ウィルソン来たんだってぐらい思って、うん、キュッて受けたら、うん、ジェイ・ウィルソンじゃない、黄色と、
ボンナットだった。
黄色と緑のバイクが、こう、スーンって行ったから、うん、あ、違うんだって思って。
で、来たら17だったんだ
よ。そう。抜いたら17だから、あ、と思って、うん、
県内におったんだって。
そうなんですよ。
惜しい。
それはメインスポーツさん。ドキドキしちゃうよね。
来たみたいですよ。
すげえ、いい土曜日だね。
おっかねえ、おっかねえ。通っちゃってたらっていう話なんですけど、通っちゃってたら僕、ウェアも準備してなかったし、うん、エアクリーナーも準備してなかったし、うん、タイヤもね、一本、うん、もちろん一本。まあ一本タイヤはなんとかなるだろうけど、うんうん、何より体力が持たない。
すごいね、うん。10分2個だもんね。
危なかった。でも、なんかこう、みんなをちょっとハラハラさせた。
いいね、いいね。
ドキドキ。
それはいいね。見に来てた人、最高だっただ
ってね。へなへなでしたけどね、本当に。走りもタイムもね。
また出たいと思わなかったの？
思った。
あ、マジで？
思った、
また出たいって言ってます。また出たいって言ってます。
もうちょっと、マシに走れるようにしてなら。
本当にそれさ、
ずっと言ってるかな、僕。
いやいや、多分だけど、うん、この年末にかけて2、3届くと思うよ。もう多分、今の一言でかいと思うよ。
いや、
思いません？
うん。
うん。
そういう話ももうちょっとして。
あ、マジで？
うん。
まあさすがに18だとねって、
うんうん、18でも僕はいいんですけど、
うんうん、
あの気に入ってるしあのバイク、う
ん、じゃあ23来るんだ。
うーん、
いやでもだってね、あのメインスポーサーさんのメインマシンがなくなっちゃってるでしょ。
あ、そう、
うん、ねえ、まあ恵まれてますしね、僕はそういう意味では
ねえねえ、
はい、うん、でウィンウィンな関係でもあると思うし、その辺も、うん、まだね、だから意外とって言ったら33って若いですけどね、まだ
若いよ全然、
まだ動くなと思って体、うんうん、20代後半の時からなんかあんま変わってる感じがしなかったんで。
でも最年長だったんです
。最年長だったそれまたぶっちぎりで
なんかさ、うん、こういう年代におるから年下ずらしとるけどさ、
ずっとそうですよ、永遠な末っ子だと思ってる
最年長、すごい長老だもんね。
長老、
若い衆っつって、
僕が33で、うん、その下がタツキとかですね、28歳、稲垣タツキね、ツーストで出てた。
タツキ28なのも
28ですよね。
タツキ28なんだ。タツキもなかなかいけとったな。
うん、いけてた、ね、早かったもん。
早かった
ね。早かった。
いや僕いけてたね、スタートのやついけとったな。
あれこんなになってました、
ね、そう、なかなかないよねあんなこと
タツキは B 組だったんですよ、うん、で一番左、
うんうんうん、
でそのこっち側にちゃんと、その、YouTube クルーもいて、
うんうん、
で、そこでこう喋りながら、うん、左から出ますみたいな感じで行って、で、結構ポーンと出たんですよ。
うん、
でも、みんながこう行くところを横切って、こっちの内側に入っていく感じで、一、うんうん、人だけ、パーって入ったら、ここの人が転んで、
うん、
ドカーンあの、YouTube で、あの、つっつくチャンネル、見てください。思いっきり、しかも、今回、たつきあの、オンボードなんですよ。
うん。
ああ。ゴープロで。
でもね、あの場面で、うん、飛んでたらしいですよ。
そうなんだ。
そう。あの、体もデータも飛んでって。うん、
そうなんだ。ほんと、で、外からのカメラもあるんで、
うん、
めちゃくちゃ綺麗にいってる。ほんとに。
それでブレーキがなくなったっていうのは見
れる。うん。下に転んでる人にこう抱きつく感じだもん
ね。ドクラム
みたいになったんで。
面白かったな。
運命の二人みたいに抱き合う感じで言ってたもん。
僕もタツキと同じ考えで、あの人に迷惑かけないようにと思って一番外側からスタートしたんですよ。うん、で、僕は、まあスタートで、ね、ちょっとまだ自信あったんで、
うん、
だけど出れなかったんですけど、うん、出れんかったらどうにもなるじゃないですか。うん、出ちゃってもどうにでもなるし、うん、で、わーって行って横見て、あ、まあまあ一戦だなと思って、わーってそのまま行ってたら僕は壁にそのまま直角に突っ込んでて。
僕は僕前方宇宙いただの
本当にあの名阪の観客席にうわーって登っていくぐらいの勢いでぶつかって、うん、でなんとか切り返して、うん、そしたらまあ一番後ろだったんですけど、うん、1コーナー2コーナーの時は、うん、タツキは多分そこで欲を
ちゃんとちゃんとね、あいつはちゃんと走れるからね
ちゃんとこうツーストで出れないっていう判定も自分で分かってるから、うん、アウトから、
うん、
多分もう最初から
思ったんだけど、ね、絶対考えてるあの人
引き込んで、いろ、
そうはさせまいと、転倒者がなんかさ、こう、タツキのことも知ってるから余計に笑う。ね。そうなるかっていう。だから、タツキあれだよね。だから、その転倒なかったら通る可能性
あって、ね。いや、あった、本当にね。
うん。これも見たかったなぁ。
色気づいた感じでこけるの最高に面白い、ね。
よしよし
それで、ね、あ、これやりたかったんだなってのが、もう、ま、ねえ。真の
子
に、
狙い通り
に、塞がれるっていう。
あ、タツキ君、今回、ツーストで、
そう。
アルミフレームの、
そう
ですか。かっこいいなと申し訳ないんだけど、レギュレーション的に別に問題ないですか、
ね、そうなんですよ。これはですね、あの国際 A 級は、それこそボアストロークとか、そういう、全日本各式のレギュレーションっていうのがあって、で国内各式と違うんですよ。で、それだと、基本、その、なんだろう、例えば、ミッションが6速までとか、短距離ですよとか、そういうのさえ守ってれば OK なんです。それは、あの、ファクトリーバイクが走れなくなっちゃうから。
ああ、そうか。はい、そうだ、そうだ。
走ってるはずのないバイクが走ってます
ね。うんうん、そうか、だから、あの、ホモロゲみたいな形式認定は関係なくて、
はい、
そうか、それそうですね。
はい、
あれ僕ちょっと気になったのが、うん、タツキのバイク、フレームは多分 RMZ じゃないですか。
うん、
で、エンジンは RM125 じゃないですか。
うん、
車体としてはあれ、どういう名前のバイクになるんです
か？自分でつけていいんじゃない？
そういうことなんだ。
エントリーリスト的には、RM125Z
って、うん。
あ、Z になるんだ。フレーム番号の方になるのかな、じゃあ。
あ、どうな、な、でも、レバーが多分。
っていうことなんだ。
う
ん、
そうだね。
どっちが本体かってい
う。レバーの形式書くもんね。エントリーの時に。
バイクの本体は、じゃあ、どっちかって言ったらフレームになるんですか。
そうじゃない。
そうだね。
うん、なるほど、ね。エンジン乗せ替えるから。
あ、そっか。うん、なるほどね。
実際だって、125クラスに出てた、僕知り合いが出てたんだけど、うん、KX に YZ のエンジン積んだ人出てたのね。佐伯さん。
おそっか。うん、ああ、125クラスか。
そうそうそう。1号のアルミフレームの KX に YZ125 のエンジンを乗せて。うん。
まあ、乗せようと思えば乗るだろうけど、乗るんだ。
そうそうそう。
公認車両とかってないんですか？
公認、そうです。公認車両は国内規則なんですよ。うん。うん、で、そうそう。で、今回のこれを受けて、で、僕はその、一緒にメーハー行ったのもあったから、中部線出るときに、出ようって話もともとしてたんで、うん、で、ヒロシが KX で出るなら、僕、YZ と 250FX で出ようと思ってた。
うん。
うん、その、レギュレーションが国内だから、と思ってて、うん、MFA に問い合わせたら、中部選手権の NB と、その、インターナショナルオープンクラスは、あの、全日本格式、全日本のレギュレーションで。
うん、NB も
?NB も。
でしょ？
そうなんです。だから今、国内規則が、あるのは、キッズと、NA だ。
はい。なぜ NB が
?NB もた、あの、あれみたいです。あの、裾野を広げるために、古いバイクでも出ていいですよ。
そうか、そうか。
10年で切れちゃうんで。
そっちか。
そうです。10年前の、11年前のやつでも出ていいですよっていうふうに広げたかったみたいで。
面白いですよね、なんか。
うん、
これその辺はちゃんと間口を広げたいという意思はある。うん、
あ
全日本格式。
格式は全日本、なんか、全日本格式って言っちゃうと、レースのあれがなっちゃうけど。国内規則、国内車両規則が全日本規則なのかな。
うん。格式じゃないですね。
格式じゃない。全日本規則。あれ全日本規則と地方選規則だっけ？だから、名前が2個あるんだよね。
うん。うん、だから、ね、あの、トメさん、9級の125で、こう、あの、中部選手権出れるから。
18日の。
ってことは、ほんと何で出てもいいんだ。
そうなんです。
あの、250cc。
そうです、そうです。
4サイ
クル。4サイクル 249 以下だったら出れるし、うん、あ、だから違うわ。449以下だったらオープンなんで。
あ、そうか、そうか、そうか、ん。で、なんかあの、カーボン使っちゃいけないとか、うん、あの辺をパスしてれば。
うん、そうです、そうです。
へ
ぇー。で、これで中部線が出れることが発覚したので。
なるほど。
はい。
なんか、なんて言うんだろう。モトクロスを改めて楽しめる気持ちになったのが、今回のメーハンがきっかけになったかなっていうのはちょっとありますね。
3年。
3年。なんか一周してってやつだね。
間ね、いろいろ。
いろんなことやり
ね。ね、グランブラーやったり、いろいろカブ乗ったりしてきたけど、
うん、
その、なんだろう。カブ乗った時の気分、
うん、
その、なんだっけ、僕で言うとテネレとか、うん、アドベンチャー乗った時の気分のまま、
うん、
そう、モトクロス中でのその気分が、ちょっと作れる感じがあって、
うん、
あ、これおもろそうだなと思って。
そうですね。あの、そうですね、モトクロスをあのテンションで楽しめるっていうのは、すごく、うん、あの、いいことだなと思って。
気が楽、
うん。なんかみんなこうやってモトクロス楽しめるといいなとは思うんだけど、まあなかなかね。
まあそれはね、
うん、
まあでも僕はね、ずっとそこだから。
はい。まあ、みんながみんなモトクロスやればいいのにって思ってるわけでもないんだけど、うん、なんか、とっつきにくいイメージのモトクロスじゃない楽しみ方もあるんだなって、うん、自分の中で大発見。
なんだろう。リザルトを追いかける気分と、そうじゃない気分が、オンとオフっていう、なんかこう、うん、なんか二通りしかない気分だったんですよ。うん、もうそうじゃないところに実は、おもろいと思える。ライブがね、やっぱあるんだなぁ、
ちょっと新しいライン見つけた感じの。ただ僕はそのレースっていうののピリッとした緊張感もやっぱり好きだったっていうのがあった、うん、自分の中で、
うん。
真剣にやらんと死ぬなっていう緊張感、
うん
うん、はあるなぁ、楽しかったなぁ、
うん。
で、やっぱ、あの自分でその格好をね、こだわった格好をしてったら、ちゃんと見てくれる人がいて、うんうん、ああ、やっぱかっこいいっすねって言ってもらえたのもすっごい嬉しかったです。
そう、気合を入れて、倒れた。
ヘルメット新調してたでしょ。
そうなんですよ。で、今日も見てもらいたくて、持ってきた、うん。こんなバッグに入ってるんですよ。
高級品。バッグ高そうじゃん。
バッグでもう、3万ぐらいする。ベルの元店。
元店？
元店。僕らがね、あの、普段被ってる元3から7つも。
すごい。
ちょっと内装、まあいいっすか。
おー、
すげえ。
かっこいいでしょ。
カーボンだ。
カーボンですよ。
カーボンですよ。
被ってようかなと思ったけど、
そうなんないですね。
そうなんです、うん。あのね、重さ的には元ラインから重くなってる。ヘルメットってでも、軽いと怖くないし。あんま言っていかんか、こんなこと。軽いヘルメットもあるしね。
そうだ。
うん。
好みか。ちゃんとペイントされてる。
はい。あ、でもね、これ書いた人によってペイント、まあ、はい。線引いただけ。
線引いただけ。うん、いや、そうかそうかそう。人によって違うもんね。
すげえ。
トメさん、コーヒー危ない。
危ない。僕のヘルメットかかっちゃう。
大丈夫、大丈夫。もう一個買えばいいじゃん。すげえ。すげえ。
カーボンって言っても、フルカーボンではないですからね。
そう。
カーボンの、こう、シートを貼ってあるっていう。
そうなんだ。
全部カーボンだと多分、もっと高いですよ。
そうなんだ。でも、すごいよ。
高そう。
高そう。
高い。ヘルメット高い。
いきます
12万か。
おー、定価。10万ぐらいかなと思ったけど。
まあまあ、でもそのぐらいです。うん。12万だったっけ。うん。
国産品だったら、出すはいけんけど。
そうですね。うん、でしかも、多分値上がりはしないのか、するのかな、しないのかな。
円高で、円安で。そう、うん、うわ。元3と全然形違う。
そう、なんか俺、ベルって、もっと、あの、古臭い形をしてるかと思って
た。よね、う
ん。
これ最新型の。ベルですね。
下田城君と一緒。
一緒。
すげえ。城下田と。
はい。
かっこいいな、でも。
かっこいいでしょ
う。うん。
ペイントは、あの、ソリッドカスタムです。知る人ぞ知る。うん、
知る人ぞ知るだね。
うん。
地元の大先輩。
そうなんですよね。
それこそ、ロードで言うと、羽賀典之選手とかのヘルメットをずっと塗ってた。
なんかあれですよね、田口さんが塗ったヘルメットの、普通にレプリカヘルメットが、某ヘルメット会社から、販売されてたらしいですね。
うん、
へ
ぇ。一銭ももらってなかったらしいですけど。
塗って大丈夫、それ。
某ヘルメット。
某ヘルメット。
かっこいい。
そう、そんな人に塗ってもらっちゃって。
線引いてもらっちゃ
って。線引いてもらっちゃって。これ、だって買ったのが、メーハン出場決まってから買いましたね、
うん。
じゃあ、超特急でお願いします。
そうですよ。これ、やってくんないですかって
気軽に持って。
つって。
あ
って。
あ、言ってた。
うん。
で、
心よく塗ってもらいましたよ。
かっこいい。テンション上がるね、これは。
めちゃくちゃ上がるんですよ。
うん。
うん。で、自分のね、やっぱこう、あ、センスのいい人だなって分かってるし、この人に任せれば大丈夫だなっていうのが来て、これが来たから、ああ、やっぱり任せてよかった。自分のバイクと、自分のウェアと、このヘルメットと、あ、もうこれだけでいい。
あとバイク新しくするだけだわ。
切ってたけどね。
セルにして、デカール張り替えて。
ね。
うん。
兄さんか。
兄さん。救急でかもったろ。
嫌われるよ。キューブの若者たち。本当に、いい加減に浸透。
いや、実はね、
うん、
メーハンの1週間前に、
うん、
エベックスフィールドトヨタで、あるバイク屋さんが、うん、貸し切り走行会をやって、うん、で、僕も走っていいですかつって、で、昼から行ったんだよね。うん、で、走ったんだけど、やっぱ何人の人から、失礼だって言われて。
失礼、
救急で。
やめてもらえますかって言われて、すいません。なんかすいません。
あれもしょうがないですよね。それでね。
おもろい。
早いんだ
よね。おもろい。おもろい。なんか一生懸命操作するのがおもろい。うん、
救急ってさ、見た目からわかるじゃん。
なんだろう。
全体的にこう。うん、
だって、
ね、うん、
今の IA2 の子からしたらさ、自分が生まれる前のバイクでさ、追われたりするっていうことになる可能性もあるわけじゃないですか。
もうちょっと言ったらそうだね。でもまだ今
いや、16歳の子とかいますからね、IA2。
あ、俺そっか。
そう、みんな23年ですからね。22年ですからね。
全然
そう。12年じゃないですよ。2000年以降僕ら止まってますもんね。
そうだ。全然バリバリしてたね。
そういや、だからその、ヒロシと行った時も、あれですもん。二人で走ってたら、その、一緒に A 級で走ってた子たちが、子供走らしてましたもんね。じゃあまだ走ってるんですかって言われて。
はじめに、ね、コースに現れたと思ったら、まだ走ってるんですかって言われちゃうんだ。
言われて。まだ乗ってます。
まだ乗ってますね。
そうだよ。下田ジョー君は見たの生で。
見ましたよ。
早かった。
早かった。
だよ
ね。うん。早かったですよ。うん、なんかもうそれ以外の感想ないです
よ。アメリカのトップライダー来てんだもんね。
まあそうですよね。なんて言うんだろうな。なんかでも僕は勝手にですよ、本当に。勝手に、
うん、
下田城くんの今後の人生が幸せだといいなってずっと思ってんの。なんか、さあ、だって二十歳そこそこ。
二十歳。
ね、うん、で、あんだけね、頑張ってアメリカで成績も出して、ほんで日本帰ってきたと思ったら、なんかこうね、モトクロスを全部背負わせられとるような感じの、
今回のイベントは
盛り上がりぶり、なんか、勝手に心配してるんですよ。
わかる？わかる。わかるけど、わかるけど、
まあ、トップスターのね、宿命だけど、それは、僕は彼を一人のを青年。
あれね、家族でモトクロスをやってる。
あ、そうそうそうそう、うん、まあね。うん、大変だろうな。
だから、ね、僕、事情は知らないけど、アメリカで、あの成績残してて、いっぱいお金もらっててほしいなと思ってる。
まあね、せめてね。
そうそうそう、そう。もういっぱいもらっててほしいなって。
うんうん、そうですね。
うん。うん、
なんか本当、これは大きなお世話なんですけどね。普通の人がやってる青春とかを彼は知らないし。
うん。
うん、
それでもこれからできるじゃん。
まあもちろんもちろん。だからそうだといいなって。う
ん
う
んうん、なんか日本、この間僕その何個か映像が上がってくるじゃん。はい、それ見てて思ったけど、日本で走ってる感じがさ、すごい楽しそうに見える。
うん
うん、なんか表彰台とか、いろんなところが、ちょっとずつなんかこう、なんだろう、フレンドリーな感じ、
はい、
なんて、違う、リラックスしてる感じに見えて、
楽しんで
る。うん、楽しんでるんだなと思って、よかったな、よかったといい、よかったんだらいいなと思って、
ナイスガイでしたからね、やっぱファンサービスもずっと、なんだって、ずっとひっきりなしに人来てましたからね、
たくさん来るよね、
川崎パドックのところ。人が溢れ返ったの、久しぶりに、あの、名阪のところ。目の前が、ね、ラッキーさんのところだったんですけど、うん、スリックの。
うん、
もう、すごかったです。
へぇ
ラッキーさん、商売上がったり
ね。売れとるかもしれない、
ね。でも、特等席やれって言ってたよ。
ずっと見て、ずっと見てられるから。アリーナ席。早かったもんな、映像見たけど、
うん。
全日本のライブ見ちゃったけど。
あ、見てました？
ああ、あの、ライブっていうか、後から、
う
ん、ライブじゃないか、YouTube 見たけど。
早かったなぁ。ね、早かったっすね、ほんとにね、うん。浮いてるような走りってよく言ってたけど、うんうん、僕はもう全く逆の感想で、一回も浮いてない感じ。
ああ、ね。ずっと地面つけてる感じだもんね。
わあって、モトクロスバイクってこう、砂をパーってかいてるじゃないですか。下田城くんもこう、寝とってのを、 ずっと早くやってる感じ。なんかもうブロック一個一個がしっかり地面をグッて走ってる。タイヤがずっと転がってるっていう走り方してた。そう。地面にいても空中にいてもバイクが人より進んでるんですよ。
あれ絶対なんか方法あるんだろう
な。なんか違うスポーツ見てるみたいでしたね。
あれすごい疑問だったんだけど、うん、普段2班じゃないですか、うん、なんで今回4号だったんですか、
うん、でしょうね、うん、
でちょっとジェイ・ウィソンとの対決を見てみたかった。
ああ、
なるほど。普段練習は4号乗ったりしてるって聞きましたけどね。
うんうんうん。いや、なんか、その、あったんかなと思って。
なんか、協定が
協定っていうか、まあ、契約かもしれないし、別のチームで、そのなんかしちゃいけないとか、同じクラスの。
そっかそっかそっか。そっかそっかそっか。
それだけがちょっと、いや、僕はね、モトクロネットでいつも成績つけてるじゃないですか。
うん
うん、で、J ・ウィソンずっと1ばっかなんですよ、
うんうん。
たまには2がつくところみたいなと思って。
中の人
ずっと一番かなと思って
そうか、あれ決勝走んないと入力できないんだ。
そう、
モトクロネット
順位がない
と。そっか、じゃあ森さんが久しぶりに僕のところをいじることもなかったんだ。
ああ、そう、あ、出てるよ。
え、そうなんだ。
うん、名前は入ってるよ。
あ、へえー、じゃあ僕は一応2022年の全日本モトクロスに存在した人にはなった。
あ、存在してる、存在してる。
へえー、
そうね、あれね、今年から、去年まではポイント取った人しか成績残んなか入んなかったんだけど、今年からレースに出た人は全員入ってる。
あ、へえ。
っていう、なんか俺の、そのデータの元ネタを作ってくれる人が頑張ってくれて
る。なあ、そうなんだ。え、じゃあ僕なんて表示されるんですか？
あ、なし。
なし。
出たことにはなってないけど、名前が載ってる。
あ、なるほどね。へえ。
59番？
59 番。タツキが60。
うん。
連番。
中部戦出ようと思ったら、また、ゼッケンもらわなきゃいけないんだよね。
そう。
一級のライセンス取んなきゃいけないし。
今、エントリーしたら、あ、でももう九州のエントリー始まってるから、もう怪しいかもしれないけど、ね、61番になる可能性が高いですね。
1年目のゼッケンですよ。61番。
今年もまだあれだよね。希望ゼッケンはない、ね。
ないです。ああ、楽しかったなぁ、いろいろ。
いいね。
うん。
やっぱりいいなぁ、レーシングも。
うん。
たまにはね。
いいですよ。
いや、僕ね、今すっごいレベルの低い話しますよ。
はい、はい。
今、KTM 買ってるじゃないですか。
はい、
持ってるじゃないですか。
はい。EX?C。
EXC。F か。
うん。EXCF。
あれで街中浜に乗ったりするんですけど。うん、あれって見た目とか、うん、ポジションとか、
うん、
重さはちょっと重いけど、
うん、
まあ、レーシングマシンじゃないですか、
はい、
街中乗って、うん、もったいないなと思って、
うん、
やっぱなんかね、コース走りたいなってちょっと思ってる。
お
でも、あのバイクじゃなくて、うん、やっぱり YZ また買おうかな。
ああ、いいじゃないですか。
あれ、YZ 売ったんでしたっけ、100
人。
あ、そっか。
YZ はもう乗らないから、
うん。やっぱね、レーサーっていいっすよ。
なんか KTM は別にいいんだけど、なんか、メンテナンスに気使うじゃないですか、
はい、
部品が簡単に手に入らないとか、はい、そういうのがなんか嫌だなと。
やっぱ買いましょう、買いましょう、乗りましょう。
あ、とりあえず
嫌だったら僕のワイズだと顔変えてあげるし。
ね、あれモデルチェンジした今年、去年、
去年です、
去年か、
はい、
ちょっとまたかっこよくなってるし、
はい、
うん、いいなと思う。なんかさっきモトクロスが敷居が高いとかなんかさっき話してたけど、うん、普段の練習っていう意味だとモトクロスが一番敷居低いですよね、
はいはい、
どこでも走れるところがあって、
はい、
その他のエンデューロとかだと普通走れないじゃないですか、
は
い、そういうところが。モトクロスがなんか一番、
うん、そうですね、いつでも乗れるっていうか、
いつでも乗れる、
なるほど、あ
っていうイメージだね、
うん、
その CCC みたいなハードエンデューロやる人とかって、うん、あるんでしょうけど、
うん、
そう、
もうトライアルとかあるんですもんね、うん、どちらかというとこう定期的に乗ろうと思うと、
そうそうそう、
イベントがあるまで待たなきゃいけないですもんね、
うん、そういう意味だとモトクロスが一番なんか、ま 親しみやすい、まあ僕の中で親しみやすいかな。
うん、僕が思ったのはそのコース、ビュンビュン、モトクロスライダーが走ってるコースに来るのがちょっと怖いなっていう、ね。
もちろん、もちろん。その、それもわかるんだけど。うん、またちょっと乗りたいなと。
うん。僕もだって、平日って平日じゃない、そのね、A級がビュンビュン走ってるコース練習しに行くの嫌ですからね。
メーカー嫌だったもんね。うん、
本当に早く帰んねえかなと思ったもん。
じゃあ来年も出る可能性あるっていうことだよね。
うん。
名阪だけ。
名阪か。
広島？
広島あったら広島行きたいな。
ああ。
マジで。
一番好きなコースだから。
ご飯も美味しいしね。
うん。
僕も出ちゃおうかな、じゃあ。
うん。出ましょうよ。
125で。
うん。
うん。
99。あと、
そろそろ怒られるかもしれない。でも一回怒られるぐらいまで。じゃあ面白そうだったら。
別にね、ルール上出ていい、ね。
そうそうそう、別にいいね。いや、本当は、麺じゃないとダメだからね。
麺。
麺。装備って。
ああ、うん、そこまで書いてあるっけな。
麺っていうか、燃えちゃダメなやつ。
ああ、うん。
もともと。
ああ。燃えないって
。絶対燃えるけどね。
そこか。
なんかね、書いてあった。でも今多分長袖長ズボンの OK って書いてあったね。
うん、
腕まくったりするのはダメなんですけど。
うん、
あ、そっか。
腕まくりダメです。あと、ここ切るのもダメじゃないか。
うん、
待って、ジェットヘルに、フェイスガードとかでもいいのかな。
あれ、確かにいいんじゃないかな。
いや、もう、MFJ 公認ステッカーが貼ってないとダメだ。
あ、そうですか。もう売ってないですね。
そうか。
そう、MFJ の公認ステッカーがいるんですよね。
そうか。
ヘルメットまだ使えるか。
うん。
プロテクターしなかったな。
そうそうそう。プロテクターチェックあった。
あった。
うん。スタート入る、ポンダピってやるとかじゃないですか。うん、あそこで、こうやってやる人がいて、うん、入ってやると、うん、ポンポン、ポンポンって。
マジで。
あ、今は義務付けな。
義務付けですね。
へぇ、
あと、義務じゃないけど、ネックブレスとかマウスピースとかも推奨みたいな感じで。
マウスピース？
うん。
へ
ぇ、
マウスピース結構、あれですね、推奨もしてますよね。
一時してましたよ、5年ぐらい前に。うん、一応歯医者さんで作ってやってたけど、結局なんか、うん、よだれがダーってなっちゃって、ダメでした。なんか、合わなかった。
あと、終わった後外すの嫌だ。
いくら自分のとは言えね。わかる。
あさっと見てとも言えないぞ。
これで、なんだ、そのままもう疲れちゃってケースに入れて、
で次出すとき嫌だね。
そうそうそう。開けるのそうだけど、匂いを想像するだけで嫌だから。
また、走ることを考えよう。
うん。チューブ戦どうしましょうね。
一回でも
始まったみたい。
え、マジで早くないか、うん、あ、そっか。10月
?10 月。何日だったっけな。出れるかな、僕。気持ちの余裕的
に。5とかだっけ、
ね、フラットバレーはね、
トリコ、
どこ、
フラットバレー。
どこそこ、
稲でしたっけ、
稲、あらない、どこか。
そうそうそう。
距離的には、安岡にまあ近い。
安岡よりは、近いのかな。
ごめん、それ安岡と同じような位置にある。
そうです、そうです。
山としか減られたはずだけど。
うん、
地図上の直線距離だと比較的安岡が近いよね。
そう。だけど、高速の折り口から遠くて。
あ、そうなんだ。
そう。こっちの人は、ちょっと行きづらいっていうか、うん。1号さ
ん
を、もうずーっとひたすら、あすけ越えてずーっと行く感じ。
あ、はいはいはい、うん。
だから結局は2時間ぐらいかかるみたいですけどね。
うん。
園原とかが近いのかな。園原インターからずーっと南下していくっていう。中央
の。高速使うんだったら。
はい。
そう。
っていうところに、スキー場、
うん、
元スキー場なのか、冬は今スキー場なのかの、コースあるんですって、今。で、そこで今年、チューブ選手権がやるんですよ。
主催ってどこなんだ？
主催はね、主催っていうか、一応ね、名目愛知県大会なんですよ。長野なんですけど。
うん、
そう。で、だから、運営、 なのかな、するのはあの MX フィールドトヨタの方々が、はい、愛知県大会としてフラットバレーでレースを運営するっていう形みたいですね。
普段から走る、
うん、走れます、夏場は。でなんか連休とかはあそこ結構別荘地みたいで、別荘地が近いから連休中はあのコースは開けないみたいです。
ああ、そう、時間
とか。そうい
つだった？
16
か。
10月16。
今中部選手権は稲部、ブラッドバレー、
コスモ、
あ、コスモ、
あと静岡の裾野だっけな、
うん、知らないところ。
そう。で、やってるみたいですね。
裾野って、あの、富士山。
富士山の。
じゃ、結構遠い、
ね。遠いですね。昔、御殿場とかでありましたけどね。あの、自衛隊の演習場の横のコースね。
うんうんうん。
中部線。御殿場行ったことないです、森さん。
ない。
結構ね、自衛隊車両とかがね、
へぇ、
演習の音が聞こえるぐらい。
近いところ。
近いところだったんですよ。
楽しそう。
うん。まだ走りに行ってないですからね、僕ら。出るかとか言ってるくせに。
10月がね、まあまあいろいろイベントがあって、子供の運動会もあるし。
うわ、大変。
あとあれなんです、僕。10月の90がライパ GP なんですよ。ライダースクラブ。
ライダースクラブのイベントもすっかり常連さんというか、
そうそうそう、
レギュラーですね。
今度、また、バーサス、原田哲也。
うわ、
青木信厚。
うわ、
中野真也。で、今度それに、あれですよ。この間の8体でクラス2位だった。
長島。
違う違う。あれは1位だったじゃん。じゃなくて、長島哲太くんも来るわ。長島哲太選手。あれ来ないか、来るかな、忘れちゃった。で、あと、南本選手とか、井出翔太くんとか、伊藤祐樹くん。
ネックスレーシングの。
そうそうそう、出てた。ちょっと、やりやりますよ。
何を？
ミニバイクで。
はあ、オフロード。
うん。
うわ、
オンロード。つなぎ買ったもん。
ああ。
つなぎ手に入れた。ブーツも買ったよ。
へえ。
まあまあのやつ。
あ、そうなんですね。へえ。
つなぎもいいやつ。
わお。
な、あれですよ。中上選手と一緒ですよ。
へえ。
イクソン。
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 へえ。
まだ日本で売ってないと思うけど。
あ、そうなんですか。
うん、へえ。あとグローブとヘルメットかなか。
ないんだ。
色がさ、うん、いい色がなくて、
あ、
それをよくわかんなくて。
つなぎにそのブーツでいつものジェッペルじゃ嫌なの。
さすがに。ジェッペルダメって言われた。
ダメだって言われた。
さすがに。ダメ。
聞いたの一回。聞いたっすね。
ジェッペルでサングラスでいいですかって言ったら、それすがにそのやめてくださいって言われて。
真剣な雑誌の、ね、
そうそうそう
イベントだから。
そうそうそう。さすがに言われちゃった。
聞いたことはびっくりした、ね。
トライしてる。
いや、それこそさ、あれがわかんないのよ。こう、なんかさ、例えば、モトクロスやってて、
うん、
例えばその人がブーツを買うとかヘルメット買うってなったら、うん、ヘルメットを例えば、省エを買うとか、払いを買うって言ったら、うん、ああ、もう間違いないですよ。
そうですね。
それがいいならそれでいいですよっていうのってあるじゃん。
あ、
それが、こう、オンロードの世界って、
用
品がめちゃくちゃあるから、なんかこれって、なんか、大丈夫なるものなのっていうのは。
あるね、
うん。
確かに。
全然わかんなくて、うん。それで、でもなんかそういうメーカーじゃないと、今のつなぎと合う色のヘルメットがなくて、
あ、
よくわかんないなって今、それで、ビクビクしてる。
なるほどね、うん。それはあれですか、いいものなのか悪いものなのか、質の問題なのか、
うん、
それを買って、当日行ったら、
うん、
鈴木さんそれ被ってるんですかみたいなリアクションを取られるのが嫌だ。
あ、それはもう多分大丈夫。
うん。でも、ジェッペルで行こうとしてた
けど。そうそうそうそうそう。もうなんか、なんていうの、なんかね、へこむよとか言われたら嫌じゃん。
ね
え、安全性っていい
ですね。そうそうそう。
頭へっこんじゃいますからね。
そうそうそう。これをちょっと今、調査中。
なんか、ベリックって、ね、ロードでは有名なメーカーでしょ、
うん、
あれの、なんかモトクロス一式セットみたいなのってあるんですって、今。
うん、
モトクロスウェア、ベリックの、
うん。
っていうのをこの間なんかの雑誌で見たって、
うん、
あ、こういうのあるんだと思って。
うんうんうん、
でこれ、ロードの で、普段走ってる人が、うん、あ、モトクロスちょっと走りたいなと思って、あ、ベリックのモトクロスウェアあるじゃんって言って、うん、買う人もいるんだろうなって。
うん、そうだね、そうだね。あの、だってあれ、成田も来てたもんね。
あ、来てましたね、ベリック。
うん、うん。うん、やっぱあるのはあるんでね。そう、オンロード。手袋、手袋って言っちゃってる。手袋もだからサイズ感もわかんないし、
あ、
モトクロスグローブなら全部 L って言うじゃん。
うん、
L、僕は L なんだけど、だいたい L でいいんだけど。オンロードだと、メーカーによってサイズ一緒なのとか。
うんうんうん。ありますね。
うん。一回、ライコランドとかに行こうかなって。
ああ、
うん。ナッツとか。
うん。
オフロードはあんまりプロテクターついてないから、うん、多少サイズ外れてても、うん、そう変わんないけど。
気になるんですか、ね、うん、ですもんね、うん。
あ、そういうもんなんだ。
おねりこは結構硬い。
プロテクター
ついてるから。
なんかこうめっちゃ、なんか、あれですね、カーボンみたいなやつ
ついてますね。合ってないと、そこに違ったりすると。
そっか。
そう、ミニバイク
どっかでやるんですか？
堺カートランド。
大阪の。
大阪のと
か。
NSF とかやるんですかね？
あ、みんなは NSF で、去年僕はグロムでした。
あ、
うん、グロムって、カブと一緒、
うん、
ミッション系？それと普通の？
普通でした。
クラッチ。
うん、クラッチもあった気が、あ、クラッチもあった気がする。
グロムって、あれですよね、あの、なんだ、レース仕様グロムも売ってるんですよね、今。
あの、なんだっけ、ホンダのなんか、なんとか杯みたいなのがあって、みんなストックベースで、
ああ、ワンメイクレース
が流行ってますもんね。
グロムの。
グロムの。
そういう位置づけのバイクになったんだ、グロムって。
そうそうそう、そ
う。
街中では結構見るよね。
見ますね。昔で言う、軽、あれだ、なんだっけ、川崎にもあったやつ。
KLX じゃなくて、
KSR。
KSR。乗ってたな、僕。
僕乗ってた。
あれもなんかよくワンメイクレースありましたよね、
あった。
うん。あと、カブタイも出るわ。
あ、そうなんすか？
うん、5日。
そうなんだ。
確か5日。
誘われたんだよな、僕。
デニーロさんから連絡来て、
うん、
どうしますって言われて。とりあえず行くって返事しといた。
あ、そうなの。
つなぎまだ一回も下ろしてないから、その前に一回来とこうと思って。
うーん、
それまでにヘルメットがいるなと思って。
10月の5日、
まあ、確かにそうだった気がする。
5日水曜日だよ。
あ、じゃあ、じゃあ、が。
ああ、へえ、うん。
そうだ、5日はまた別の用事だった。
なんか僕、あの、どっか空きがあるんだったらエントリーさせてください、みたいな返事をして、うん、そっから何の。
音沙汰もない。空いてないって聞いたらいいじゃん。そうなのよ。そうなんだよ。こうやってなると、エンデューロも、ウェックスとかも出れないよね。靴下どっかあったでしょ。
ああ。
どっかで。
そうか。
うん、いろいろ被ってきちゃうんだよね。
うん。うん、ちょっと X は一旦やりきったかなっていう気持ちはあるな。
ね、
あの、スクラブラで。
はい、
うん。やっぱりこう、オートバイのことを考えると、アクセル戻しちゃうんですよね。
そうなんです
よね。やっぱりモトクロッサーってすごくせえ、ね、ほんとすごいですよね。エンジン回し切ろうが、変なところにギャップ落ちようが。
ボコボコに殴ってもまだ笑っとるみたいな。
そうそうそうそう。すごい頑強に作ってやるなと思って。ね、
壊れないです。あの、僕ぐらいのレベルだと、別にエンジン何もしなくても、オイル交換さえしとけば、絶対に壊れない。
そうよね。ほんとそうですね。
細かいこと気にしなければね、本当に、いくらでも楽しめるバイク。さあ、あんだけの値段するわなーってちょっと思うな。
っていう、僕は安いなと思う。
なあね。うん。
もともとね、ロードから来てるっていうのもあるけど、うん、昔だって、本当は僕が始めた頃って100万円で、2半、じゃあ125、250買えるぐらい。
はい、買いました。
ですよね。
うん。
安いなぁ、
うん。僕、その時代に、RS250 とかの値段見てびっくりしましたね。だから、ついてくる部品もすごいじゃないですか。
うん、
クランクが2個とか、
買
ってくるじゃないですか、バイク買うと。
マジで？
うん。
要するにやれってことですよね。
そうそうそう。なんかその、バイク1台買うと、クランクが2セット、なんかピストンが5セットみたいな感じで、なんかついていってますよね。うんうん、
ついてくるってすごいですね。
うん、やれってこと
よ。そうそう。
あ
ーメーカーが、まあ、ユーザーさんやってくださいね。
なるほど。へー、面白いですね。
今の僕は世界 GP は知らないけど、結局でもロードって、うん、フレームは確か99年に、うん、RS125 のフレームが変わって、うん、そこは基本変わってないんですよね、ずっと。
へ、
う、ぇ、ん、今もし、10年ぐらい前まで多分変わってなかったから。
へぇ、
やっぱ、うん、買う人少ないんだなって、うん、
あ
ぁ。トロスターはね、3年か4年ぐらいに。
まだやってますもんね。
うん、
北米で売れてんだろうな
ぁ、うん。鈴木はなんか今もうちょっと停滞してるんですか？
それ鈴木はもう開発止まった、やめたんじゃないですか、ね、
ああ、はい。
だから、セルなし。
なし。で、ずっとやってますし。はい。MotoGP もやめますもんね。
ねえ。ねえ、ちゃんと。
おととしか。
チャンピオン取ったのに。
はい。
僕が事情に疎いっていうのもあるんですけど、今、鈴木のモトクロスの AMA で、A スライダーって誰なんだ？
あれじゃない？ 19 番。ボグル。
ボグル
じゃないかな。
ボグル。
うん。
あ、ああ。
多分ボグルじゃない。なんとか鈴木。
ああ。
なんとか、全部なんとか鈴木だろうけど。
ボグルってでも結構もうベテランですよね。
もうだいぶ
ね、喋り方がちょっとうーんみたいな。
あ、わかんない。喋っても見たことないぐらい興味なかった。ボグルに興味なかったもん。外国だったよね。
そうですよね。
うん。
うん、10年ぐらい前、十何年ぐらい前は外国本土の若手だった。
うん。
トマックとか一緒ぐらいの。
そう、トマックよりも後じゃない？
後でしたっけ？
うん。
でもじゃあもうやめちゃうんですね、モトクロスさん。
なんかそんな方向に見えますけどね。
うん、レーシングどこじゃねえって感じだと。
あ、まあ、実はホンダもやってないですからね、国内って。うん、その、レーシング自体をやる。HRC はもうやってないじゃないですか。
うん、
で、F1 もやめる話じゃないですか。
うん、ね、寂しい。
なんで、あ、やっぱり、開発お金かかるからですかね、やめるの。
でも、そうなんでしょうね。きっと、あと、株主系とかからの突き上げとか、そ
んな。メリットがないみたいな。
じゃなくて、その今、電気自動車とか、
はい、
そういう方にシフトしていて、はい、それが十分に追従できてないのに、
はい、そんなことやってる場合
かと。そんなことやってるリソースあるのかとか。想像ですよ、想像。
はい。はい、でも、だから2045年までにエンジンやめるって言ってましたよね、ホンダ。バイクに。
どうなるでしょうね、
本当に。どうなるでしょうね、本当に。本当に電気になるのかな、みんな。
メーハンで見た面白い光景があって、
うん、
キッズレースで、混走だったのかな、電動バイクの子たちも走ってたんですよ。
うん、
KTM の、
うん、
シャーとかでラジコンみたいな音をパドルしてる、
うん、
ラジコンかなと思ったら、その KTM の電動バイクの音を走ってんの。
うんうん
うん、その
お父さんこうやってやってるかもしれないけど、
ね、本当ちょっとなんか
ジャックジョーみたいな、違う、そういうのじゃないよ。
ね、電動バイク走ってたんですけど、その電動バイクの子たちが止まってパドックに充電されてた、
うん、
その KTM が、
うん、
それが発電機がブラーって音立てながら、
もうガソリンで、
そう、電気バイクを充電してて、
充電
して
るのがエンジン発電機、
これはなんか今の世の中の縮図みたいな、
うん、すごいね、それすごいな。
ガソリン炊いて電動バイク充電してるんですよ。なんか面白いなって思って。
面白いけど、まあ、しょうがないんだけど。
もちろんしょうがない。なんか、メーフもね、太陽光からつなげるシステムがあればいいね。
なんか本当に、無線で充電できるぐらい世の中になったらいいけどね。
ああ。コース上を走、なんかアメリカでこの、やってる、実験してるみたいですけどね。走りながら充電できる道路みたいな。F0 みたいですね、なんか。
ね、懐かしい、F0。
あ、F0 ってそんな風だったっけ、
うん、こっちの、ちょっと遅いけど、こっち入ると充電できるレーンとかね。ワンワンワンワンワンワン
って。あったっけ、そんなの。
充電じゃないけどね。なんかちょっと体力を
回復するみたいな。ブーストも
なんか、うん。どうしたどうなるんだろう。
ねえ、ほんとに。
でもまず絶対高いモデルからですよね。
うん。
すごい高いモデルで、
うん、
一部の、そういう、ちょっとだけ乗る人たちが、まず、まあ、テスラみたいな、
うんうんうん、
とこですね。一般のその人たちが乗れるようなシステムになるので、
あ、
なかなか時間かかりますよね。
この中で電気自動車乗ってる人っていないですよね。いない、ね。
乗らないよ、多分。
乗らないんだ。
乗らないんだ。
インフラの問題かな。
うん。
そうですよね。
インフラが整ったら乗ります。
安倍さんの車は電気でいいよ。
まあ、特にガソリンエンジンじゃないと認めねえみたいなことではないってことです。
ない、別に。テスラ一回調査で一日乗りましたけど、よかったもん。
へぇ
すっげえ速いし。
ああ、僕もそれ聞いたことある。だからなんかそのスポーツモードみたいにすると、
本当に。
シートにめり込むくらい加速するのって。
怖っ、
うん。
あの、普通の車でスポーツモードなんとかってやってるの、うん、その違いって。
はい。
わかんないじゃないですか。
なんかちょっと回転が高い、上がるからぐらいの。
そのシフトアップのタイミングが上がるからぐら
い
の。
はいはいはい。
エンジンは当然一緒じゃないですか。
はい。
もう、まるっきり違う車だった。
やっぱモーターだから。
うん。
あと演出もありますよね、きっと。
演出っていうか、
その、
多分、フルで回せばそういうものなんでしょうね、きっと。
きっと。
ただ、電費っていうんですよ。電費のあの、
電費っていうの。
電費っていうんですよ。
うん。
考えるとそんなモード使ってらんないっていうか。
ああ、なるほど。実際本当電気自動車ばっかりになって、電費どのくらいっていうの恥ずかしい。
なんで
最初のうちは。
いやいや、もうその頃にはなっとるって。
なってるかな。
なっとるだともうみんな自然に使っとるって。
電費、ね、
うん。
その頃になってようやく多分馬力の PS じゃなくて、キロワットが僕ら、う
ん、理解、そのちゃんと浸透して、一般社会に浸透する。
そうだ。
それこそもうだって、若い子だとインターネットってことは使わないでしょ。
ネットとか。
ね、ネットとかっていう。もうだからそれが当たり前だから、
うん、
その、アナログとデジタルの境目なんか感じないっていうか、
うん、
デジタルしかない感覚みたいなのがあるんだと思った。う
ん、そうです。
うん。電気自動車の話ってきっと、こう、バイクとか車好きな人たちみんな話しそうだろうけど、
うんなんか、自分の中では、そうですね。そうなったらもうそれに馴染めるような自分ではありたいなとはずっと思ってるんですけどね。
うん、生きてる間になるかどうかは怪しいな。
なんか、新しい iPhone 出たじゃないですか。iPhone14。なんか、全然こう、昔はちょっと、お、新しいの出たんだ。どんなのが機能ついてるかなとか、ちょっとあったんですけど、うん、なんだろう、なんか今ないんですよ。それってなんか、ちょっともう時代を追わなくなってきてる自分もいるのかなと思ったんだけど。
もうでも、劇的な変化がないから、
ね。やっぱそうですよね。
変化してないしてるんですか、
う
ん、
いや、してるけど、でも、はい、おっ、すげえ、
うん、
って思うようなことはないと。
そうですよね。よかった。なんかもう、ちょっとこう、時代を追えなくなってきてる感じになってんのかなって、思ったんですけど、
うん、
まあ、あれはあれでそういうことなんですね。
たぶ
ん
だよ。俺も
おっさん同士、もう、おっさん同士で話してるから。
うん、
電動は迫力ないね。
やっぱりエンジン音に迫力が感じると、
うん、
そうか、
うん。
僕も前ね、乗った話しましたけどね、
うん、
すごかったな、あのトルク感は。モーターならではなのかな
って、モーターはね、起動直後から最大トルクが出せるから、
うん、非常にピーキーっていう言い方正しいのかわかんないけど、まあ、金田も言ってましたからね、ピーキーすぎてお前には無理だよって
見てないな、それ
アキラ、
アキラ見てないもん。
やっとエンジンが温まってきたぜじゃなくて、やっとモーターのコイルが温まってきたぜって言うんですよ。
本当に、え、コイルって温まった方がいいの？
わからん。
温まってよくない
けど。ですよね。
そっか。そう、今日、
うん、
あの、第3ヒートボットの中の人が来てるんですよ。
ああ、そうなんですよ。
そうなんですよ。ずっと、多分、第3ヒート始めた時から、
そう。
ね、見てくれてるし、
うん、
毎回僕らのくだらない話を
文字起こししてもらって
時間半ね。
すいません本当に。
本当にありがたい。あれどういうまあね、
うん、
どういう基準で拾ってるのかなっていうのを聞いてみたいなっていうのを思ってたんですけど、
まずうちはじゃないものを拾う。
ああ、すごい大事。
すごい、うん、ちゃんとしてるな。
とは、ちゃんとイベントのお話がその後続くから、そのきっかけになる会話を知って
る。おー。
すごい。
なるほど。
なので、リンクをクリックすると、その後しばらく楽しめるようなところを拾ってる。
ああ、もうさすが。絶対そうです。もう。
頭が上がりませんの。で、
本当に。皆様には本当に。ありがとうございます。
ありがとうございます。
適当に走ってて一人ダベっとるだけなのにな。我々ね。
本当に好きなことさせてもらってる感じ。
25。でも乗るの楽しみだな。また、
うん。
またちょっと新しいことしたんだよね。それこそもう僕、救急のバイクなんだけど、刺す前後、22以降のやつだもんね。
ずるい。
めっちゃ頑張っちゃったもん。この間その目、そのヒロシって行くときに、もう中身を、こう、そっと変えて。
あ、そのアウターとかは一緒で。
一緒で。で、でも本当は、あの時代って、あの、オープンカートリッジのインナーチューブは46倍なんですけど、うん、僕は手に入れた時から、もうその、250F の札が付くようになってたんで、
うんうんうん、
現行のが付く形になってたんですよ。で、それをいいことに、もうなんか、で、22でもこう、お客さんのコンプレインを聞くわけですよ。で、一度、あれで18かな ?18 の YZ125 の方がチューニング出してくれたん で、その人にその22のコンプレインを消した、その仕様を作って入れたら、めちゃ、その人がすごいよ、嬉しかった、あの、喜んでいただいたんで、あ、そっちの方向だなと思って、救急に22イコール、22のチューニングしたやつを入れて、走ったら、やっぱそうだなって、あ、鉄フレームでもそんな変わんねえなと思って。
あ、そうか、鉄フレームか。
鉄フレーム。チェーンカバー。だからそのチューブ線出るのに、そのチェーンカバーもダメだから、うん、もう一回、ゴーグルのレンズつけましたもん。怒られないようにこれで一回撮ったんですって言おうと思ってじゃあ平屋か。まずライパ GP やって平屋、まあ、とりあえず平屋一回乗りに行かなかんね。
そうですね、
うん、ラットバレー
平屋は気持ちいいコースですって言ってくださってる方もいますし、ね、うん、ゲレネなんでね、
うん、
気持ちいいでしょうね。気持ちいい部分はまあね、行ってみないとですね、まず。
そう、まあ、乗ってみないと分かんないもん。
一世紀前のバイクね。
でも半世紀、だから四半世紀になるよ、もうじき。
まあ本当に、その半世紀で言うとそうですよね。
う
ん、
そう。
でも20世紀のバイクですもんね、完全にね。
あ、そうだね。
うん、
そうだね。
そうですよ。
すげえ。なんか、もう多分、エンジンってもう多分出てこない。
うん、
もう部品もないからさ。
うんうんうんうん、
多分。だから、うん、エンジンだけ落ちてないかなって今思ってるの。あの形のまま乗りたいなと思ってて。
あ、
うん、外装も売ってないんだよ。
やっぱ好きなんですか、あの救急の YZ っていうのが。
別に。ただ持ってるから愛着湧いてるだけ。
なあ、
うん。何年式でも、
ね。でもなんか一緒かも僕も。あの、僕18のケクス好きだもん。
そうでしょ、うん。やっぱりその、なんかさ、やっぱり、何長く過ごした分だけ思い入れがあるじゃん。
あるかもね。うん。もうあんま人乗ってないし。
うん。それはある。だからあのフロントゼッケンがさ、あの、
現
行の形なんだよね、うん。やっぱり当時ってさ、全部が丸っこかったから、ね、フロントゼッケンだけさ、
やぼったい感じなんだよね。
やぼったかったのに、うん、今のやつシャープだから、うん、やぼったいやつ探すんだけど、うん、で、この間、そのね、ヤマハで調べたらもうなくて、うん、ディアフォークで調べたら500円で売ってて、うん、それも、でも、なんかもったいない気がして、渋ったからね。
買ってあげる
から。いや、もう、自分でケチだなと思いながら。
送料の方が高くついちゃう。
そうそうそう、本当に。送料1200円だったもん。手渡ししてくんねえかなと思っちゃう。
今、YZ125 見たら、今の73万もするし。
そうですよ。
あー、
なったな。
今回ので、
わかんない。
あ、その、22年になった、あの、新型になった、新型が、
うん、
外装変わったじゃないですか。はい、あれで、10万アップぐらいしたんですよね。
50万だったんだな。
62万ぐらいですね。
50万ぐらい
だったんですね。あ、58万だった。
そんなもんかも。
まあ、勝利点も 8% だったし。
まあそうですね。ちなみにあれですからね、余談ですけど、日本の国内価格って10万ぐらいアップしたんですけど、うん、アメリカ300ドルですからね。
3万円。まあ、その一応100円とかで買
えたら、そうそう、ちょっと、その去年ですからね、多分10円ぐらいですよね。
写真見てるけど、外装は変わってるけど、フレームとかなんか見た目は変わんねえなって。
ムーさんやっぱ次買うとしたら、YZ125?
モトクロスター、うん、だとしたらまあ、YZ125 点じゃなくてもいいけど、ツースト125。
あ、そうなんだ。
やっぱなんか軽い方が、
うん。
うん。楽しかった。今、経験持てると、重い。
うん、
まあ、もちろんエンデューロレーザーとは全然違うんでしょうけど、うん、重たい。
うん、
特に普段あと、カブ乗ってるじゃないですか。カブってクソ軽いじゃないですか。
僕らより軽いですもんね、多分。
もうあの、発信で、いきなりフルバンクして、クリって回るのとかって、何の恐怖心もないじゃないですか。
本当そうですもんね。
やっぱ軽さって正義だなと思う。
そうですね。うん、人間が勝ってる感でかいですよね。軽いと、バイクが。
いやー。
だから久しぶりにモトクロスっぽい話してるなぁ。
ね。
うん。
ほぼモトクロスでお送りした第3ヒントでしたね。
久しぶりだよね。
うん。
何年ぶりだって。
もう、モトクロス楽しかったとか言って
お前ら何やってきとったんだって今まで。
満足。
満足、
うん。
うん。まあ、じゃあ、そろそろ、
あ、
ま、
だ
決めてない。
あ、そっか。
うん。
いやー、そうか。11月ぐらいってこと ?10 月か。あ、じゃあ、16日にもし出てたとしたら、22か29。
う
ん。
どっちも僕大丈夫だね。
僕も大丈夫。どっち
ブラッドバレー出るために22とかにするとかね。
ホットなうちに。
ホットなうちに。
あ、じゃあまあ、仮で22で。
多いっす。
87周目。
この調子でいってると2024年ぐらいに1回目行くね。
すごい。
2024年まで。
うん。
なるほど。
すごい。いきますね、これ。
やってるから2024年まで。
わかんないですけどね。
別に月1でやってるっていうわけでもないですしね。
最近はね。
うん。
なんか言いそびれたことあったかな、
終わってから思い出すんだよな。
そうなんだよね。そっから長いんだよな。
うん。そう、第3ヒートね。
第4ヒートが長いも
んね。そう、長いですね。
終わった後。
86回もやっとるくせして、まだ。うん、
でもすごいね、なんか100回見えてきたね。
ねえ、なんか最初のうちはね、書いとかって言ってたのに、
書いてーって思ってたけど、その8割す、もうじき9割きますもんね。
そう、なんか86って見ると、うん、もう90が目の前じゃない
です
か。
ですね。すげえ。
まあでもこのままいくと別に100回も特に何もイベントやらずに、
うん、そういう感じでみたいな、
ね、はい、なんか視聴なんかやるかもしれない。
そうですね、うん、ちょっとカッコつけたいです
ね。カッコつけたい、うん、
それもこれもあの今日は来ていただいてるね、
本当に
中の
人
をはじめとした
皆さん、森さんも含め、
森さんもですけど、本当にまだ見てくれてる人とかもいるわけですか。
ねえ、すごいよね。
よう見てくれるよね。
本当によう見てくれるよね。いや、本当に。で、ただおっさん二人がね、だらだら喋っとる。
おっさん二人がね、5年前はおっさんじゃなかったんだけどな、僕。閉めた頃はまだ。
ああ、でもそうやっておっさんになってくんだよ。
うん。
ヒロシ、まだおっさんになり始めるとこじゃん。
まだ初心者ですね。
だよね。うん、おっさんも中期ぐらいになると、うん、あの、
これ恐ろしいもんで、おっさんの感覚がなくなっていく。
うんうん、ああ、ね、じゃあ僕がまだおっさんの感覚がないみたいなのとは違う。
違う。おっさんの。おっさんになり始めるじゃん。はい。で、周りからもおっさんだよっていうのを認識させられるようになるじゃん。なるほど。で、その中にずっといると、うん、もういつの間にか、おっさんのトンネルは超えてる。それがよりおっさん臭さを生んでいくんだけどね。
ああ、なるほどね。おっさんだなって思う瞬間あります？自分の中で。
今まだないな。
なんかね、僕、あ、今自分おっさんだったなって思う瞬間って。
うん。ある？
ある。
おお。
よ、あの、あれ本当なんだなって思ったのが、うん、その、韓国のアイドルとかが本当に全員同じ格好に見えるっていう。
ああ。
あれは本当だったんだ
と思った。そうだね。
なったーって思ってたけど、うん、おじさんはそうやってね、
うんうん、
言うと思った。
違うじゃんって思ってたけどね。
そう。うんうん、あれ本当なんだ。あ、
本当にみんな同じに見えるよね。
あれ、うん、ちゃんとでも根拠あるらしいですね。
あ、本当。
そう。自分の生活圏にいない年齢層とか人種の人の顔は認識、
うん、しないようになってるね。
っていう風に作られてるらしくて。
おっさんだなって思う瞬間あります？
最近、
うん、
徹夜で仕事すると、うん、その次3日間は、めちゃくちゃ引きずる。
ああ。
3日引きずるようになった。
疲れが取れないってことですか、うん、うわ、本当に来るんだね、そういう時。
ああ。それ、ありますよね。
3日引きずるようになった、本当に。
あ、
だから昔とかって飲みに行ってそのまま朝までとかってやれたけど、今は綿密に計画立てて
余白がないとできない。
そうそうそうそう。
ありますか？
若い人たちの会話にうまい相槌を出ない。だってもしかして古いかもしれないっていう自覚がない。
あるな。
怖い。
怖い。
あるなぁ。でも若い子たちの集団に入っていくと迷惑になるだろうから入っていくのやめようって言って何回も
断
った
けど、それはあるよ
ね。それはない
っていうのはある。もう。体力的な衰えって感じます？
全然ないね。
素晴らしいですね。
なぜか。
うん、
いや、あるんだろうけど、感じてないまだ、ね、うん。
まあ、トモヤさん、体の使い方についてはすごく考える方ですしね。
そうだね、また最近ちょっとやってるもん。
うん、
これちょっと変な話だけど、そう。女の子に、モテたいっていう気持ちがなくなってしまった。う
ん、いつまであったんですか、ね、
ちょっと前まで。多分、なんかちょっとやっぱりいい風に見られたい気持ちってあったんだろうけど、
うん、
それが多分。ほぼ皆無になってしまった。これは僕自分でおっさんだなと思った。
うん、確かになくなったかも。
ですよね、うん。ちょっとはなんか、こう、いい風に見られたい気持ちというか、小綺麗にしとこうとか、とあったけど。もう、全然なくなるんだよ、本当に。それと同時に多分みんなが同じ顔に見えてくるような気がする。
そうなんだ、
うん。
ちょっと小綺麗にしてたって言ってたけど、変わってないんだけどって思っちゃったんだけど、
なりによ、なりに。
ここ10年ぐらい一緒にいるけどさ。
女じゃないの。女じゃないの。
僕のいないところでそんな小切れな
かった。出してた、出してた。見えてないだけ。見えてないだけ。
か。なんかあったな。言ってよ。
いつ言うの？
言ったのに。
今日小切れにしてってさ。あ、
なんかリボンつけてたとかさ。
小切れイコールリボンも、だってやばいからね。それやばいから、うん。ちょっと待って。終わるって言ってから長いから。
そうね。
ではでは。
はい。第3ヒント、86周目。
6周目。
はい。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。